祖母が本をたくさん読み聞かせてくれて、子供の頃から本を読むことが好きでした。その影響で高校までは国語も得意で、文脈理解も苦手ではありませんでした。今振り返るとカタカナ人名を間違って覚えていたり、授業の音読で間違いを指摘されることが多かったり、それらしいエピソードはたくさんあるのですが、当時はそれが障害のせいだとは気づいていませんでした。その一方で毛筆の習字は得意と苦手が混在していました。お手本を見ながら書くのは得意で、小学校の頃には書道五段になっていました。しかしお手本なしに自分の名前を書くことがすごく苦手でした。今も実家に残っているのですが、元気と大きく書いてある字は上手なのに、横に書いてる学年と自分の名前が別人が書いたように下手なのです。当時は学習障害という概念がなかったので、誰でもそんなものだと思っていました。好きなことは三次元的な遊びでした。例えば幼少期は粘土で遊ぶのが好きで、帰宅後に5時間ほどぶっ通しでやっていました。親は心配して児童精神科に相談に行っていたようです。勉強に関しては、文字を思い出して書くことが苦手なこと、常に所持の問題が足を引っ張りました。中学校までは比較的ついていけていましたが、高校に入ると急に落ちこぼれました。高校1年生の時からどんどん成績が急激に落ちたんです。高校では単語や記号の細かい知識が必要になり、問題も引っ掛けが多くなります。中学校ではうろ覚えでも解ける問題が多かったのに、高校では急に難しくなりました。学校の成績は420人中400番台まで落ち、その原因もわからず、美術が好きだったので、美術に進むしかないと思いました。小学校から蝶のお絵描き教室に通い、高校では美術予備校に通っていました。絵を描くのがひたすら好きでした。絵を描く好きでその特技があるなら、自分はなんとかなると未来を信じていました。親も成績が落ちても、美術が得意なら大丈夫と言ってくれており、学校にあまり行かなくても気にしない寛容さがありました。